FM 一宮をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野雅康一宮市長をお招きして、広報11月号の街中が変わるについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
さて、新型コロナの第5波もようやく落ち着き、10月17日で愛知県独自の厳重警戒措置も解除され、早ければ11月に入れば何の制限もなく様々な生活が送られるようになると国の見通しも示されましたね。
9月が非常に厳しい数字が続きましたので、はい、10月に入って、新規感染者がゼロの日が増えてきたり、ようやく少し落ち着いたという状況ではありますけれども、ただ専門家の皆様は第6波必ず来ると言われておりますので、市民の皆様も引き続き感染再拡大の防止にご協力をよろしくお願いいたします。
さて、本日の話題、街中が変わるについてお伺いします。まず一宮市の街中の現状について市長からお話しいただけますか。
はい、一宮市は尾張の国の一宮であった増見田神社の門前町として平安時代から栄えてきました。明治から大正の時代に鉄道が整備されたことで駅があって、中心市街地など街中は急速に発展しました。しかし昭和の戦後ですね、自動車交通の発達、車社会とよく言われますけれども、そうした流れの中で住宅やお店などが郊外へ移って、少し街中中心市街地空洞化が進みつつあるかなっていう感じですよね。
そうですね、今でも通勤や通学で駅周辺を往来する人はたくさんいらっしゃるんですけれども、商店が取り壊された跡が、基地のままだったり、
基地は寂しいですね。
寂しいですね。そして休日でも買い物するお客さんが少なかったりするなど、ちょっと寂しく感じられますね。
そうですね、去年一宮駅周辺の居心地の良さということで市民アンケートを行ったんですよ。でこれが駅の周辺居心地がいいか悪いか、若い人と高齢者でガラッと評価が違ったんですよね。
そうだったんですね。
どっちの評価が良かったと思います？
どっちなんでしょう、
若い人高齢者
どっちかな。
鳩山さんは駅周辺の居心地いいですか？
私はいい感じがしてますけれども
。若い人は評価高いんですよ。
じゃあ私若い方に入ったんでしょうかね、
は
い、
市民全体ですと駅周辺の居心地の良さ評価する人は3割ぐらいだったんですけれど、つぶさに世代別で見ると10代の人は5割、20代の人は7割が居心地いいと高い評価くれてるんですよね。これ高齢者の方は、昔はすごかったと、昔は良かったと過去の栄光を知ってるから辛口になるんじゃないかなと思うんですけれど、なんとか我々としてもにぎわいを取り戻すきっかけになるようにですね、街中ウォーカブルと、街の中が歩きやすくて人が主役になるようにということで、10月下旬から社会実験を始めてます。
いわゆる先日教えていただいた街中をゆったりと歩いたりくつろいだりして人が街の主役になる取り組みということでしたね、はい。歩道が広々と変わったのもこの企画に関連しているんですね。
そうですね、行政お役所がですね、あんまりごちゃごちゃしたことやらずに、シンプルに土台を作るっていうのが私はいいと思うんですよね。駅前の銀座通りもラウンダバウト、ロータリーと呼ばれている円形交差点、あそこの上にあったモニュメントは撤去しましたし、銀座通りの歩道にあったせせらぎ、集計施設ということで水流したりしてたんですけれど、
ありましたね、
こういうものもなくしてですね、市民の皆様が活用しやすいようにシンプルな作りに変えてきています。そこで、そうした道路を使う場合の必要な手続きやルールをまとめたガイドラインも策定していますし、ソフト、ハード両面から街中を変えていこうということでいろんな取り組みを進めています。
ただ、この時代人が集まりにぎわいを作るということは、コロナの感染拡大の面ではちょっと心配な面もありますね。
そうですね、そこで、現地の混雑状況をリアルタイムにインターネットで 分かる仕組みを入れたりですね、十分な感染拡大防止対策を行いながら、今街づくり、街中ウォーカブルのチャレンジを行っています。
10月は私たち FM 一宮もラジオパーソナリティ体験ブースを開催して、とてもにぎわいました。
私も拝見しました、はい、ありがとうございました。
そして生放送もお届けしたんですけれどもね、はいはい、他にも様々な企画が展開されていましたね。
そうですね、一番目玉というか、まあ、にぎわっていたのが、繊維産業の代表的な食器の一つであるションヘル食器、まあ、古い旗織り機なんですけれども、これが道路の上に設置されて、さらに本物の羊さんまで、ね、言いましたよね。
そうでした、
和みましたよね、あとは美醜素材のファッションショーで路上がランウェイになるといった、もう街中が美醜一色に変わってましたね。
そうでした、もう私も本当に一宮に住んでいても、あら、まさにザ一宮という感じでした。
楽しんでいただけてよかったです、
はい、とても楽しい週末でした。でもこれで終わってしまうんですか？
いえ、着実に継続的に持続的にやろうと考えてます、
はい。
まず今月11月はですね、100周年記念事業の銀座ストリートイベントという名称で、11月28日日曜日ですね、開催いたします。で、12月から2月までも、まあ、毎月開催する曜日であったりタイミングはちょっと変わるんですけれども、月に1回ぐらいはですね、キッチンカーだったり物品販売、ワークショップ、スポーツ体験など、まあ、いろんなコンテンツを利用して、来場した皆さんとともに作り上げて楽しめるイベントを、まあ、今計画しているところです。
まだまだイベントが続くということですから、もう楽しみにしています。またイベントを楽しむだけではなく、街中を変えるきっかけになるよう期待しています。
ありがとうございます。まあ、七夕祭り年に1回すごく盛り上がるんですけれど、まあ、年に1回の盛り上がりだけではなくて、四半期に1回、毎月1回と、まあ、だんだんですね、街中が盛り上がるタイミング、まあ、こういうものを作っていきたいなと思って、いろいろチャレンジしています。
さて、イベント会場となる駅前周辺は普段車の交通量がとても多く、交通渋滞が頻繁に発生しています。特に雨の日などは渋滞の列がラウンドアバウトのあたりまで伸びることもありますね。
そうですね、 JR と名鉄合わせて1日8万人を超える利用者がいらっしゃいますので、一宮駅周辺は、まあ、送り迎えする車などで大変混雑することがあります。まあ、送迎で駐停車される場合ですね、我々としてお願いしたいのは、比較的空いてる北側ですね。北側エリア の20分まで平面駐車場は無料ですから、まあ、駐車場に入れていただいたり、あとは駅の東口でも南側ですね、交番の前にあたりますけれど、タクシーの駐停車場もありますが、
はい、
ただ乗り降りだけでしたら一般の方もご利用可能なので、そういった東口の北側エリアだったり南側、こういったところも使って混雑の緩和にご協力をお願いいたします。
みんなでこう分散して使っていく、はい、ということですね。
ご配慮をよろしくお願いいたします。
わかりました。ということで、本日は広報11月号の街中が変わるについてお伺いしてまいりました。中野市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。